く情報コーナー。このコーナーは毎週木曜日の午後3時15分から北区に関わる幅広い行政情報や地域情報について関係者の方をゲストにお招きし生出演していただくことで北区の魅力を伝えるコーナーです。この時間は北区役所の協力でお送りいたします。さあ、それでは早速本日はこのお二人にゲストに来ていただきました。自己紹介をお願いいたします。
こんにちは、北区役所健康長寿推進課健康長寿推進担当担当課長の牧野敦子と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。さあ続いて、
皆さんこんにちは、北区役所健康長寿推進課健康長寿推進担当の、管理栄養士の藤岡芳美と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。では早速お話を伺っていきたいと思っておりますが、今回イベントのご案内で来ていただいたんですけれども、まさにスタミナをつけたい時にはうってつけのイベントなんではないかなと思ってます。教えていただけますか？
はい、この度、北区役所では、来月のですね、6月9日金曜日の、10時から12時半に、北区役所西庁舎2階の栄養実習室で、教職クッキング初夏の食育セミナーというタイトルで、はい、調理実習を交えた教室を開催します。
はい、教職クッキング、京都の京に食べると書いて教職クッキングですね。以前もご案内をしていただいたことがあるんですけれども、これは定期的に開かれているイベントなんですか？
そうですね、毎年6月が食育月間ということもありまして、はい、毎年6月には北区だけではなくて全、はい、保健センターで、教職クッキングというタイトルで同じ献立、まあ、同じ企画で、食育月間を盛り上げるという意味で食育セミナーを開催しています。
食育月間、6月が食育月間なんですね。
はい、
これって全国で定められていることなんですか？
そうですね、食育基本法という法律、はい、皆さんご存知かどうかわからないんですけれども、平成17年6月に成立されたことをきっかけに、まあ、その6月に成立されたということで、はい、6月全体を食育月間にするというのは全国的な運動で、まあ、この月間にいろんな食育のイベントがある地域が多いかと思います。
なるほど。なんか食育って聞くとかなり、まあ最近メディアなんかでも食育っていう言葉は扱われていて、耳にしたことある方はたくさんいらっしゃると思うんですけれども、まあ、食べるにこう育むって書くじゃないですか。これはお子さんだけのこう教育っていう意味ではないんですか？
そうですね、どうしても私管理栄養士としてこう、はい、食育という事業をお子さんから、まあ、それこそ高齢者の方々と実施をしているんですけれども、はい、食育イコール子どもさんの、まあ、食事が、まあ、できるだけ進むようにというような教育という意味を持たれがちなんですが、はい、今は結構そうですね、若い大学生さんですとか、うん、一人暮らしの単身世帯の方とか、はい、食育が本当に、まあ、コンビニさんとか、うん、コンビニさんもいい意味で食を支えてくれているとは思うんですけれども、うん、まあ、ご自身でなかなかこういいバランスの食事を選択するというのは難しい状況で、はい、なので子どもだけではなくてもう大人、まあ、どの方にも、食育って大事だなと思って進めてはいるんです。
はい、バランスのいい食事を心がけるっていう点ではそれはそうですよね。お子さんだけじゃなくって、うん、もうどの年代の方にも生きていく上で食事っていうのは欠かせないことですし楽しみでもありますもんね。はい、そんな、まあ、食育月間に、まあ、今回はこの教職クッキング開催されるっていうことなんですね。
はい、
はい、今回の、まあ、テーマというか主な課題なんかはありますか？
昨年度はですね、はい、朝食を毎日食べようという ことをテーマで開催をさせていただきました、はい、で今年は少し難しいテーマなんですけど、主食、主菜、副菜を揃えてバランスよく食べようというのをちょっと年間のテーマにしてまして、
はい、
あのこの6月初夏だけではなく、はい、9月秋と、1月から2月頃の冬にも同じテーマで開催する予定です、
うん、なるほど、主食、主菜、副菜ということですね。いや、意識しないといけないのは分かってるんですけどす、ね、なかなか難しいですね、はい、主食って言ったら、まあ、ご飯とかパンとか麺類とかですよね。
はい、そうです。
主菜っていうとお肉とか。
あ、そうですね、まあ、ご飯の中のメインのおかずと思っていただいたらいいと思います、はい、お魚、お肉、まあ、時にはあの大豆系のお豆腐とか厚揚げとかを主菜にされる方もいらっしゃるかと思います、
はい、うん、さすが管理栄養士さんですね、はい、では副菜についても教えてください。
あ、副菜はですね、まあ、給食の時を思い出していただくとの小さなおかずと言われてたものですね。野菜中心 の、はい、あのおひたしとか煮物とか具沢山のお味噌汁とか、そういったものが副菜になります。ま
あ、野菜類とかってことですかね。
はい、そうですね。
あ、それをまあバランスよく食べるということなんですね、はい、ということは今回その6月9日に開催される教食クッキング、バランスのいいメニューになってるんでしょうか。
はい、献立はですね、まあ、はい、当日の食材の調達状況にもよって変更があるかもしれないんですけれども、うん、ご飯と、豚の冷しゃぶ、香味野菜とともにというのが主菜で、あと和風ラタというと、きゅうりと麩のからしあえで、デザートに、野菜を使ったデザートということで、はい、じゃがいもの安倍川を予定しています。
デザートまでついて、
はい、
それをまあ調理実習という形で作ることができるんですね、はい、しかもなんと費用がまたかなりお手頃なんですよね、
は
い、
そうですね、費用は、500円
です。500円、
はい、
すごい、ワンコインで。
ワンコインですね、はい、
なんとワンコインでバランスのいい献立を、調理できるということで、
はい、
はい、で、講義もあるんですよね。
そうですね、先ほどご紹介させていただいた、
はい、
主食、主菜、副菜を揃える、まず、まあ、主食はなんとなくあのイメージがつきやすいかもしれないんですけれども、はい、主菜とはとか副菜とはっていうところと、まあ、どうやったらこう普段あのバランス良い、まあ、献立作り、お買い物の時とかに、
はい、
あのちょっと役立てていただけるようなことを少しお話しさせていただこうと思ってます。
うん、じゃあそのお話をお聞きした後に調理実習、はい、ということなんですね、
は
い、
そうですね、
はい、持ち物は、
はい
はい、
持ち物は、調理実習なので、エプロンと、三角巾、まあ、三角巾でなくても、髪の頭を覆えるようなバンダナとかで結構です、
はい、
それと、手拭きタオル、この3点をお願いします。うん、
はい、エプロンと三角巾と手拭きのタオルですね、
はい
はい、対象年齢なんかはあるんですか。
はい、18歳以上の、北区在住の方ということでお願いします。
はい、はい、年齢はまあ18歳以上と、はい、いうことなんですね、
はい、
前回ですねお伺いした時に、まあ、料理の初心者の方とか男性の方も気軽に参加いただけますっていうふうに教えていただいたんですけど、今回もそうですか。
はい、そうですね、料理初心者の方、男性の方も、大歓迎ですし、
はい、
当日スタッフも複数名いますので、いろいろサポートさせていただきますので、ぜひお願いし、来てください。
最近結構ね料理される男性もたくさんいらっしゃいますもんね。
そうですね、
前回も男性の方の参加ってあったんですか。
はい、前回は、3名ほど来られてましたので、少ないと思われるかもしれないですけれども、まあ、それをどんどんきっかけに輪を、ね、作っていただけたらなと思いますので、はい、ぜひお越しください。いや、
料理ができる男性は素敵ですからね、
はいはい、
ぜひもう、ね、作っていただきたいですけれども、定員はありますか。
はい、定員は、24名になっています、
うん、先着順ですかね。
あ、そうですね、はい、
これはじゃあお早めに申し込んだ方がいいでしょうか。
そうですね、申し込みは、来週5月22日月曜日の、朝の8時半からお電話で受付になります。
はい、
電話番号が、はい、432-1438になりまして、まあ、できるだけ22日初日にお申し込みいただいた方が、受付24名までに間に合うかと思いますので、はい、お願いいたします。
はい、22日月曜日ですね。
はい、
午前8時30分からお電話での受付ということです。はい、電話番号私の方からももう一度、お伝えしておきます。432-1438、 432-1438ですね。健康長寿推進課健康長寿推進担当に直接つながる電話番号ということなんですね。
はい、
はい、6月9日金曜日の10時から12時30分に開催される教食クッキングの、お申し込みですね。はい、はい、実際、ゲストに来られてるママキノさんと、あと藤岡さんにお話聞きたいんですけども、バランスのいい食事やっぱり心がけていつも作ってらっしゃいますか？
はい、そうですね。できる限りその、はい、ただまあ毎回毎回あんまりこうバランスよくって考えすぎると、うん、こう食事作りとかお食事が楽しいことが一番かなとは思っていますので、はい、ただまあそれでまあできるだけ自然に野菜を摂りたいと体が思うようにはなってきているのでバランスよくは心がけているつもりではあります。
牧野さんはいかがでしょう？
私も野菜を頑張って摂るように心がけています。
そうですよね、野菜ですよね。はいはい、私もまあ仕事結構夜遅くまでして一人暮らしなのでどういうふうに野菜を摂るのが一番効果的かなって考えて、はい、最近は結構お味噌汁にしてしまうことが多いです。どうなんですかね、大丈夫ですかね？
いいと思います。生で食べるとどうしてもこう、はい、生野菜ってかさが、ね、うん、高いのでたくさんこう食べるとしんどいなってしまう場合もあるんですけども、うん、そういう方には汁物にたくさん入れましょうとか、うん、と電子レンジとかもね使って、かさ、ね、を減らしてっておすすめしていますので大変いいと思います。
いや、はい、よかったです。もうやっぱりなるべくこう時間がかからないでたくさん、まあ、野菜が取れるようにっていうのを、ね、日々考えているところなんですけれども、まあ、ぜひね、まあ、6月食育月間っていうことなのでリスナーの皆様にもですね今一度こう食ということについて考えていただければなと思いますよね。
はい、
はい、で、まあ、北区ではこう健康長寿の町北区ということでいろいろな取り組みをされていると思うんですけれども、実際のところどうですか？この教食クッキングの他に何かイベントだったりとか今後ありますか？
はい、北区民の健康長寿の延伸を図るために4つのキーワード、運動と栄養と社会参加、はい、健康審査ということで、はい、地域ぐるみで健康づくりの取り組みを今進めているところです。栄養は今ご紹介したように教食クッキングのイベントがございますが、
はい、
運動に関しましてはハッピー鍛えちゃん体操っていう、うん、北区のオリジナル体操を地域の皆様に、はい、知っていただくように今取り組みを進めているところでございます。
はい、手のひらを太陽にの曲に乗せて、
はい、そうなんです。と6月4日のふれあい祭りの場所で、はい、鍛えちゃん体操をさせていただく予定になっておりますので、うん、手ぬぐいとかタオルとかお持ちいただいてご参加いただければなっていうふうに思います。
そうですよね、私も大好きな体操ですけれども、まあ、いろんな、ね、年齢の方に参加いただける体操なんでね、ぜひ皆さんタオルや手ぬぐいを持ってご参加いただければと思いますよね。
はい、
はい、ありがとうございます。はい、じゃあ皆さんね、今一度こう健康っていうところについてね考えていただければと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のゲストは京都市北区役所健康福祉部健康長寿推進課、課長の 牧野敦子さん、そして北区役所健康長寿推進課の藤岡さんに来ていただきました。はい、藤岡芳美さんですかね。はい、はい、失礼しました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました、
この時間は北区の協力で生き生き北区情報コーナーをお送りいたしました。